姿勢に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。12月定例会では、12月17日、18日の本会議で、16人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。掲載は質問順。市長の4年間の取り組みに対する評価と今後について。市民会議21、内藤豊。問い、市長は前回の市長選で当選して以来、市政の舵取り役としてリーダーシップを発揮し、数々の改革を断行するなど、市民サービスの向上に努めてこられた。市民の安全安心を何よりも優先して取り組み、ボランティアや地域の団体と共同した活動を展開したことは画期的である。また、ファミリーサポートセンター事業の創設やコミュニティバスの開始など、市民本位の施策を次々と展開したことは、本市に対する深い愛情の表れと評価するが、市長自身はこの4年間の成果をどのように評価しているのか、また今後についてはどのように考えているのか。答え。市長就任以来、綾瀬の発展と市民福祉の向上のため、特に重点的に取り組むべき9つの政策を着実に進め、誰もが住みやすいと思える町、綾瀬を目指し、全力を尽くしてきた。9つの政策は46項目の事業提案であったが、本年度末の実施率は 74% の見込みである。この実績に対しては、様々な意見があると思うが、自分自身としてはまだまだ努力が不十分で満足のいくものではないと考えている。任期満了までに公約の完全な実現に少しでも近づけるよう努めていく。その後のことは広くご意見などを聞いて然るべき時期に申し上げたい。早川交番を地域の防犯拠点に位置づける考えはないか。市民会議21、安藤妙子。問い、市の中心部に市民が待ち望んでいた警察施設がいよいよ建設される運びとなった。施設の概要はどのようか、また業務としては警察署と同様なサービスが実施されるか、また安全安心の待ちづくりの全体的な考え方はどうなるのか。警察施設が設置されることで既存の早川交番は無人となって取り壊されてしまうのではないかと地域住民が危惧しているが、交番を青パトの基地や青少年指導員、補導員、防犯パトロールの方たちの会合に使用するなど、地域防犯の拠点のモデルとして位置づける考えはないか。答え。敷地およそ1545平方メートル、延べ面積およそ625平方メートルの2階建ての建物に、自動車警ら隊や交番機能などを設け、車両8台を配備し、常時およそ18人程度が勤務すると聞いている。サービス面では、免許証の更新など、市民の便益が上がる業務を行うよう要望している。全体的な考え方は、今回の施設を含めた警察機関や自治会などの連携強化を図るとともに、防犯協会の活動支援など、地域の自主的な防犯活動を促進していく。早川交番は県との調整や施設の状況調査と合わせて住民に意見を聞き、全体的な自主防犯体制を考慮しながら検討する。他に副市長二人制はどのような効果をもたらすのかを質問。小児医療費の中学生まで無料化と所得制限撤廃を。日本共産党、上田博之。問い、乳幼児医療費無料化を国の制度にと1971年に日本共産党が国会で取り上げたとき、パフォーマンスだと非難する党もあったが、今では広く行われるようになり、対象年齢も自治体によっては通院で中学生までの助成が実現している。県が小学校就学前までに助成を拡大するので、本市独自の上積みができないか。また、近隣市では所得制限を撤廃している。 少なくとも小学校就学前までは撤廃できないか。通院1回200円などの一部負担金の導入は制度の後退と思うが、本市では導入しないという考えはないか。答え、小児医療費通院の制度拡大は、平成15年に小学校就学前まで、さらに今年7月から小学1年生終了までとするなど、近隣市に先駆けて拡大してきた。引き続き制度の充実に努めていくが、現時点では中学生までの拡大は考えていない。また、所得制限のあり方は、近隣市の状況を参考に慎重に検討していく。一部負担金は、子育て支援の充実という視点からも慎重に対応したいと考えており、来年度の予算編成の中でも十分に検討していきたい。他に、後期高齢者医療制度に対する市長のスタンスを正す。35人以下の少人数学級の対象学年の拡大を、お質問。防災力向上のため、実効性の高い訓練を行わないか。市民会議21、笠間義晴。問い、関東大震災の発生から60年後の昭和58年以前から、東海地震を想定した防災訓練が各地で行われてきたが、阪神・淡路大震災の発生で、訓練の新たな取り組みが必要となった。日本列島は現在地震の活動期にあると言われており、今後30年以内に、東海・南海地方で発生する確率は高いと考えられている。このような中、本市では昨年から避難所運営委員会を組織し訓練してきたが、実際に被災した状況を見ると実効性は乏しい。現実的な対応として、防災士などの専門的な有資格者を含めた組織が必要と考えるが、今後の訓練や組織づくりにどう取り組むか。答え、昨年の防災訓練は、市民を中心としたより現実的な避難所運営を想定し、市と連携した訓練を実施した。指摘の通り課題があるため、今年度は避難所運営委員会や自主防災組織に参加した地域の方、地区対策や災害対策本部員である職員の意見を聞き、現在課題や見直しが必要な事項の抽出を行っている。今後はこうした結果を次回の訓練に生かすよう努めるとともに、実際の被害地の教訓などを参考にしながら、自主防災組織の充実を図り、地域、行政、他の機関が一体となったより実効性の高い訓練を実施し、地域全体の防災力を向上していきたい。
食育推進のため、市はどのように取り組んでいくか。市民会議21、青柳誠。問い、私たちの食生活は、ライフスタイルの多様化などに伴い、大きく変化して、食を大切にする心や優れた食文化が失われつつある。食は、地域や特育、体育の基礎であり、健康で豊かな人間性を育む上で、健全な食生活が重要である。そこで、本市では食育基本計画の策定などに、どのように取り組んでいるか。また、食育推進に関するキャッチフレーズの募集や、家族でスポーツを楽しみ、食事をするなど、楽しい団らんの日として、家族の日を作ることを広報などで呼びかけてはどうか。答え、食育推進は綾瀬健康プラン21に沿い、ライフステージごとの食育推進を図り、合わせて、生活習慣病予防に取り組んでいる。平成20年度には、綾瀬健康プラン21の見直しをするので、この中に食育関係の項目を入れるよう考えている。食育を推進するキャッチフレーズは、食育を含めた健康づくりに市が一体となって取り組めるよう、来年度募集を考えたい。また、広報誌などを活用し、綾瀬健康プラン21の行動目標である、家族や仲間と一緒に食事をしようを推進していく。他に、災害に強い町づくりについて、街頭消火器の設置について、スポーツを活用した町づくりを質問。 ここに写真があります。1月14日市民スポーツセンターで成人の集いが開催されました。今年は855人の新成人のうち639人が集いましたのコメントで、成人の集い会場と書かれた縦看板の前で晴れ着姿の新成人が大勢写っています。